ラジオネームきなこさん、はじめまして。皆さんの訛り混じりの会話にほっこりしつつ、農家さんのリアルな話を毎回楽しみながら聞かせていただいております。今回は昨今の農業関係の法改正について、実際のところ農家さんはどのように感じていらっしゃるのか聞いてみたいと思い、メッセージを送らせていただきました。具体的に言うと、種子法の廃止、農業競争力強化支援法、種苗法廃止の閣議決定通過に関してです。非農家で消費者の私から見て、この3つが揃って進んでいく社会で、これまで通りの美味しい農作物を食べられるのか、とても不安になりました。ぜひ農家の谷皆様の思うところをお聞かせください。はい、というわけで
ありがとうございます。
ありがとうございます。ホットな話題です ね。
あの、これ以外にもですね、メッセージでももう2件と、ツイッターでも何件か来たんですよ、はい、種苗法話してくれ。
へえ、
なるほど、確かにですね、うん、
あれ、農家の種種苗法話しとったよねって言って検索した人も何人かおったみたいで。
あ、昔やりましたよね、少し。
うん、
昔やったのはね、はい、種子法なんですよ。
種子法の方か。
そうですね、
種子法の方なんですよ。
なるほど、
うんうん、このきなこさんって方は結構いろんな情報をかなり摂取した後だと思うんですよね、
は
い、
は
あ
は
あ
は
あ、種子法と種苗法と農業競争力強化支援法と3つ分けて話した。これがごっちゃになっとる人ばっかりなんで、正直ツイッターとかでも、
はいはいはいはい、
うん、だけ非農家とはいえかなり情報を摂取した上で聞いてきてるわけですよ。
なるほど。
おお、
うん、けどまあ農家ですらね、その違いがよく分かってないというかそれ俺も2日前まで種苗法ってなんていう感じだったんですけど
ごめん、私まだごっちゃになってます、
ね、いや多分自分もまだごっちゃになってるかも、
うん、まあ、コッティも突っ込んどったけど、これが突然なんかいろんな人の話題に最近上がってきたのがね、
はい、
柴崎コウさんのツイッターやったんですけど、コッティが反応しとったなと思って。
ああそうなんだね。
そうそう、うん、フェアリードと FM の逸郎さんから農家の種でこれ話してほしいなっていう、うん、柴崎さんのツイッターをリツイートで教えてもらったので、え、柴崎コウさんが、はい、みたいな感じで突っ込みましたね。
うん。
ああなるほど。
あのね、一応そのツイート用意したんですけど、
う
ん、
ほうほう、
突然柴崎コウさんが、女優の柴崎コウさんですね、
はい、
皆さん種子法種苗法をご存知ですか。新型コロナの水面下で種苗法改正が行われようとしています。自家採取禁止、このままでは日本の農家さんたちが窮地に立たされてしまいます。これは他人事ではありません。自分たちの食卓に直結することなんですって訴えて、
はい、
うん、
大炎上
あ、炎上したの。
そう
なんですよ、大炎上してましたね、
うん、でも消したんですよね、本人も、
ま、え、そうなの。なんか最近多いね、うん、そういうパターンのやつ、
うんうん、
いや別に、ね、言うてることそんなに変なことは言
う
てないんですけど、
うん
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 うん、なんかね、結局これでいろんな人のホットな話題になってしまって、
はい、
農家のためになんかいっぱいボールが投げられてきたんですけど
なるほど、
うん、いや、うん、なんかコッティがおお話すぜみたいな感じの雰囲気やったけど俺はこれ結構危ないぞって思ったんやけど なるほど。
次は農家の種が炎上するパターンですかね
でもなんかな、この2日間ぐらいでいろんな人のそのあんまり読む時間なかったんで、はい、作業しながら、
はい、
なんですかね、講演聞いたり、
うん、
YouTube で意見聞いたり、
うん、
あと法案の原本をトークバックでスマホに読ませながらずっとブドウの地べ処理してましたけど
おーすごーい。
へえ、
そうで、結構その一時情報を結構摂取したら、
はい、
なんや、批判しよう人もなんか人がいいよ意見いいよだけやなと思ったけどね。
あそうね、
うん、思っちゃったけどねまあじゃあちょっと多分2人もう何も予習してきなさそうなんでふ2人がどう思ってるかを先に聞きましょうかね。 黙った。じゃあコッティどう感じてたか普通に言ってもらって、多分リスナーの方も同じぐらいだと思うけど、
うん、え、なんか、うん、そうですね、投資知識で考えたところ、海外に日本の品種が流出するのを防ぎたいっていうのは結構大きいのかなっていうのが一つあって、うん、まあシャインマスカットとかね、いろんなものがこう最近よそで作られるようになって、うん、で向こうで品種登録もされて太刀打ちできないみたいなことになってるじゃないですか、うん、例えば知らない、うん、デココンとかも ね、
現状ね、
アメリカに行っちゃって相撲っていう名前で登録されちゃって、
うん、あ、そうなんや、
そうそうそうそう、なんか相撲かいなと思うけど、
うん、
はいはい、
なんかそういうのを防ぎたいっていうのはあるかなと思うんですけど、
うん、
うーん、
でよくわかんないけど規制がかかってるっていうのは都道府県がなんかこう特にこうブランド化して推し進めてるやつとか、うん、数種類に限られてるのかなと思ってて、うん、もうほとんどの品種はあんま関係ないんかなっていうふうに思いました。
うん、
あ、なるほどね、うん、
うん、鉄には
そうですね、さっきコーティが言ったように、うん、流出防止の観点から見ると、うん、確かにねそれは急いだ方がいいっていう部分あると思うんだよね、うん、うん、ただなんだろう、一般の農家に影響があるのかないのかって言われると読んでも読んでもよく分かんないんだよね。
そうですね、結構複雑な感じしましたね、
うん、うん、そうなんだよ、今自分たちにおける現場で影響がどのぐらいあるのかっていうのがよく分からないっていう部分と、うん、
そう、基本的にその柴崎幸さんを叩いてた人たちも農家とか農家寄りの人が多かったんですよ、はい
はい、ああ、そうなんだ
ね、こうやって農業のことを考えてくれた人を農家が叩くんですよね
あ、そういう状態だったの、
うん、それ思った、なんか結構ひどいなと思って、せっかく農家のことを考えてくれたんやったら、たとえその柴崎さんの意見が自分と違うと思ったとしても、その、
うん、
なんていうの、柴崎さんが心配してくれてることに対してありがとう、でもそんなに心配しなくていいよって言えばいいだけなのに、なんか頭のこなしにボコボコボコボコスカボコスカやってて、なんか見てて気持ち悪かったですね。
うん、そうですね、まあ、
うん、
どうしようかな、解説しましょうか、じゃあちょっと
うん、ちょっとわからなすぎるので解説お願いします。
そうですね、う
ん、じゃあわからんとこあったら聞いて、俺もね、別に、はい、ほんとこの2日間ぐらいである人だけやけど、まずね、これいろんなその理解の階層によって言わないかんこと変わってくるんですけど、いろんな段階で間違ってる人がいっぱいいるんですよね
お
もう最初の段階でなんかゲノムとか遺伝子組み換えとかの話をなんかしだす人とか
はいはいはい、
うんうん、
家庭菜園でも種取り禁止なんかとか、
ああなるほど、はい、
あ、
なんかそういうレベルで勘違いしている人がいるんで、まあ、柴崎幸さんもそういう勘違いなんだろうと思って、そういうことじゃないって農家の人が、うん、結構言ったんかなって思うんですけど、まあとりあえずそこら辺はっきりさせるために、まあ、2年前に施行されて、ちょうどその施行された2年前に、あ、施行じゃない、廃止されて2年前に農家の種でも話した種子法とは何なのかから説明していいですか。
はい、
はい、お願いします。
お願いします、
うん、まあ、今回の種苗法の改正とは別に、2年前に種子法廃止っていう、まあ、一つの法律が廃止されたっていう事件が起きたんですよね、まあ、事件でも何でもないですけど、
はい、
うん、はい、
ありましたね、
うん、この種子法っていうのは穀物の話なんですよね、
うん、
穀物、米、麦、大豆とか、
はいはい、
の穀物の種を、それまでは国が管理してそれぞれの都道府県にあの増殖を義務付けるような法律だったんですよ。
うん、
うん、そうでしたね、
うん、でそれぞれの県が開発を競争し合って日本にものすごくいい米がたくさん、多種多様ないい米がたくさんできて、しかもそれをあの育種開発すごいコストがかかるんですけど国がやってるので、うん、もうすごく安く農家は仕入れて買う使うことができてたんですよね、ずっと。
そんな話しましたね、
うん。まあ、日本の穀物、まあ、穀物っては日本のカロリーの源ですから、日本の食を支えている穀物を安全保障の観点で国がちゃんと守ってたんですけど、その法律をやめなしってしたんですよ。
まあ、種子法は穀物の法律だったってことですね、
うん、そうそうそう。
で日本が守っとったけど、うん、これからは民間で頑張れってことですね。
うん、やけんこれからは民間事業者の、力をさらに活用して、多様性を広げていくべきじゃないかって突然言い出してですね。
うん
でしたね。うん、
うん、
手のひら返しですよね。
うん、そうなんです。
めっちゃ守っとったのにね、何十年もね。
うん、まあ守っとったんですよ。そうね、で、その時に、ちょうど同時にできた、法案というか、さっききなこさんも言ってた農業競争力強化支援法っていう法律も同時進行で進んでいって、はい、種子法の廃止と同、同時進行で進んでいって、まあ、はい、この農業競争力強化支援法の中で種子法の廃止が一つ入って、はい、決まったっていう感じなんですよ。
はあ、
大きな枠組みとしてはこの農業競争力強化支援法っていう農業のあり方を大きく変えていこうっていうこの法律が、
はい、
あの大元として、一番根幹、この今の流れの根幹を支えてるのはこの法律なんですよ。
はいはいはい、
うん、ほうほう。
まあこの法律のまあ大きいところに今まで、国が農業を守ってあげてたけど自由競争をもっとさせようっていう、いわゆる安倍政権がやりそうな、
うん、
そういう筋の通った法律なんですけど、
なるほど、うん、はい、
この農業競争力強化支援法の中でどこやったかな、8条4項、種子その他の種苗について民間事業者が行う技術開発及び新品種の育成、その他の種苗の生産及び供給を促進するとともに、独立行政法人の試験研究機関及び都道府県が有する種苗の生産に関する知見の民間事業者への提供を促進することっていう法律が定められてるんですけど、
あ、中の方にその文言が入ってるんだね、
うん、この文言が、この文言と種子法廃止が一緒に語られて、なんじゃこりゃってみんななったわけですよ。
うーん、
意味わかります？今言った内容はわかりました？
うんうん、
今まで農研機構とか県の、はいはい、試験場とかが
試験場、はい、
あの品種をどんどん開発してたわけですけれども、
うんうん、
その知見を民間企業に明け渡せって国が言ったんですよ、いきなり。
やばいよね。
うん、
嫌じゃない？
嫌。
だって品種改良とかさ、めちゃめちゃ時間とお金費やしてきたのにさ、うん、今更本当、にやるとか絶対嫌だよね。
うん、
そもそも民間がそれできるのかね、その、穀物の、育種とかっていうのが。かなりその貯めてないと無理ですよね、多分、
うん、
なんていうのかな、研究のその成果を今まで貯め込んでないと無理ですよね。
うん、前も話した時に鉄人は結構ですね、はいはい、お米を、民間品種も使ったりしてるんですよね。
ああ、自分使って、
うん、試してみて結構米ですらね、鉄人は結構いろんなもん植えるのが好きなんですけど鉄人結構使ってて、で鉄人はよく知ってるんですけど、うんうん、民間のお米って値段が10倍ぐらいするんですよ、
ああもうかもろ10倍ぐらい以上しますね。
言ってた。
普通、はい、普通にあの種を生産しようと思ったらそれを開発するだけのコストとかを考えると今の10倍の価格で売らないと割に合わないんですよ。回収ができないんですね。
うーんでしょうね、うん、
これをあの三井とか住友とかが米一応開発したんですよね。
ほうほうほうほう。
開発して持ってるんですよ。あのものすごい収量性が高いような品種、はい、開発したのにあの、はい、国とか県がやってるのがめちゃくちゃ安いわけですよ
まあそうなります、そうなりますよね。
税金で開発したの。だけど民間企業がせっかく投資してすごい開発しても全然平等な競争ができてないじゃないかってことで、もっと競争力を促すためにもうこれ、
はいはい、
同じレベルにしましょうっていうことを言ってるわけですよね。
うん、
それが種子法の廃止。ちなみに海外外国企業でも明け渡せっていう風になってます、
はい、うん、
これまたやばいですよね。
うん
海外の会社でもやっていいっていうのは違うと思うっていうのも、穀物ってさやっぱり国の力じゃないですか国力でもあるしでビジネスでもあるよね。大きな、
確かにそうですね。
だから日本で開発したいい品種の米があるとすれば東南アジアとかに、まあ、日本として売り込んでいくべきであるし、まあ、それが政府が売り込むかに民間が売り込むかっていう違いはあるかもしれないけど、かもしれない。データそのものを海外の会社に渡してしまって、うん、全部持っていかれるっていうのはなんかおかしくない？
うん、あ、やけんこれ結構おかしいんですよ、種子法の廃止は。
うん、
まあ、まあ自分兼業の農家なんで勤めてるところの、まあ、同僚とか上司に試験場でずっと40年間勤め上げてきてる人がいるんですけど、
はいはい、
うん、
なんかこれ外国、あ、じゃあ企業がその品種開発のデータよこせって言ったらどうするんですかって言ったら
はいはい、はい、
まあ嫌よねって言ってましたね
いやそりゃ嫌よね。
それでも渡さなきゃダメなのそれって、
法律で決まってます。
あ、じゃあ、あ、そっか、それはちょっと微妙だね、は
い、やけん、
なんか渡すの隠し
そう、う
ん、
ただその外国企業というか、まあ、外資の企業ですよね。
はいはい、
うん、ただ外資の企業だけを弾き出す、差別するっていうことができないぐらい、もう要はグローバル企業なんですよね、日本の種苗会社だって。
あ、確かにそうだね、
うん、
うんうんうん
うん、やけん、あの何の競争力強化にもならないし、それだけの開発力がある企業っていうのは日本のグローバル種企業というか種苗会社、うん、
はいはい、
なんでその 外資なしってすると、な 何にもならないんですよね。
そうね、うん、
まあ、この競争力強化、この競争力強化の捉え方がなんとなくしっくりこないっていうのが、まあ農家が思う、共通して思うことなんじゃないかなと思いますけど、
うんうんうん、
まあ多分農家の競争力は別に強くならないもんね、
うん、
そうね、
うん、
なん かあんまり関係ない気がするね。
まあ全然関係ないですよね、
うん、農業の競争力強化っていうのは あくまでマクロ視点の話であって、個々の農家の経営が潤沢になるってこととは全く別のことってことを、はい、ここもね結構混合して話す人も多いんですよ。
あ、そうだね、
はははは、
まあ、日本の農業が悪くなるって言ったら、
うん、
農家さんが、はい、にとって悪いって思う人もいるんですけど、それ逆のことも結構あるんですよね、はい
は
い、
うん、
うん、
日本の農業を傾いていってくれた方が個々の農家は儲かったりとか、
うん
うん、そういうことはあるんで、
はいはいはい、
まあ、そういった点で、うん、まあ、非農家の人が感じるとことはちょっと違うかなって感じしますね。まあこの場合マクロの視点で見てもミクロの視点で見ても、まあどっちにせよ筋悪いなって感じはしますね
はい、そうですね、
うん、まあでも種子法の廃止って正直この競争力強化支援法の民間企業に全部明け渡せっていうのとセットにしてすごく不可解じゃないですか、誰か見ても、
うん、 うんうん、
はいはい、
じゃあこれ誰が言い出したんやっていうの気になりません？
なる。
あ、はいはいはいはいはいはい、はい、どこですかね、
どこが言い始めて、うん、これ、こんな誰の得にもなりそうにもないことをやるってことはどっかの企業がビジネスに生かせると思ったから、はい、押し込んだと思うんですよね。まあ、もちろんそれを特定することはできなかったですけど、いろんな、まあ、政治家の方とか、まあ、ジャーナリストの方とかが口を揃えて言っていたのが、規制改革推進会議、はい、規制改革推進会議って言いよったんですよね。
お
お、
うん、ああ、ほうほうほう、
うん、ああ、規制改革推進会議ねって思って、あ、飯田先生がおるやんって思って
本当やん。
あ、はいはいはい、
農家のタイにも出た飯田康樹先生が、OK 工事アップの水曜日担当の人です。あ、木曜日やったかな。
よくわかります。
うん、農家のタイの経済大臣が、農業グループのその会議の座長やったんですよね。
そうやったですね、はい、あれ、うん、飯田先生が始めたのそれ。
うん、ちょっといなんなら聞きたいなと思って、過去の議事録をずっと漁ったんですよ。
はい、はいはいはい、はい、
おうおう。あ、ちなみに規制改革推進会議っていうのは安倍内閣に、専門家たちがこう会議してこういうのがいいんじゃないかって安倍さんに提案する会議です。やけん日本の方向を決める会議なんですよ。
はい、はいはい、うん
うん、でそれの農業グループ、農林水産グループっていうのがあって、そこの今までの会議の議事録ずっと調べたんですけど、は
い、すごいね、
今回の種苗法に関してはなかったんですけど、会議してるのが、
はいはい、
種子法の会議してるのが、まあそれこそ2年前ぐらいか、
うん、
に見つかったんですよね、
はい、うんうん
うん、あったと思って議事録をパッて開いたら、
はい、
今回は飯田康之座長は欠席ですから始まって何やピンポイントでおらんやったんかいってまあしゃあないと思ってずっと見てたんですけど、
はいはいはい、
もう全然会議されてないですよ、この種子法廃止に関しては。
あ、中身が全くないってこと？
あのね、ちょっと今イメージで言いますけど、はい、会議も煮詰まってきましたね。あ、じゃあ次はこの種子法について、会議しましょう、農水省の方どうぞ。あ、どうもこんにちは、農水省から来ました。まあ種子法っていうこれ昔作った法律があって、なんか、うん、国が国民を飢えさせないように作った法律なんですけど、もう今民間企業も開発力ありますし自由競争させた方がいいと思うんですよね。はい、農水省の方ありがとうございました。皆さんどうですか。あ、もうそれはもうそれでいいと思いますけどって言って他の県に入るんですよ。
あれ
ほとんどじゃあ議論されてないんだね。
それはもうこれは、うん、確かにそうやけんそれでいいと思いますってみんなだったんですよ、うんうん、一瞬で
なるほど。へ
ー、
で会議の100分の 1ぐらいの議論時間しかなかったんですよ。
あ、
発表されて、うん、あ、もうそれはそれでいいですみたいな感じになって、やけん、うん、本当に何もわからなかったんですよね。
それじゃあわからんわね。
わからんね。
うん、
それじゃあ調べてもわからんね。
うん、やけん誰がその農水省に直接言うとんかってことになりますけど。
そうやね、
うん、
それは誰にもわからないことですからね。
そうですね、う
ん、議事録残るようなとこじゃないんでしょうから。まあこれでも外資系の企業が日本を乗っ取るためにとか、
はい、はい
はい、うん、言いますけど、まあ外資系の企業じゃ外資系の企業か、まあ個人的な意見としては、まあ正直三井か住友かなって思ってるんですけどね。うん、みたいな気はしてますけど、他にだって米開発しようとこってどっかあるんかな。あるんやったらそこもグルーなんでしょうけど、
うん、国内は分からんけど世界的に言ったら米ならシンジェンタじゃない。
うん、中国のシンジェンタ。
あ、シンジェンタ、
シンジェンタが一番幅を利かせてるんじゃないかな。
うん、ちなみにその元試験場の人の推察では、
はい、
うん、まあ多分外国企業が政治家に金使わしとんやろうねっていう話だったんですけど、まあ確かに、ただそれ言い出したらね、なんか陰謀論臭くなってしまうけん
そうねそうだね、
うんうん、そういう結論にはしたくないんやけど、まあまあでもその線も結構濃いな、
うんうん、
そうね、まあ捨てられないよね、
うん、まあそんな感じかな。種子法に関してはそんな感じなんですよ。だいぶカットするな、はい、
あまだ種苗法に入ってなかったんやった。
入ってないよ。いや種子法をしっかりあのイメージできとかんと絶対ごっちゃになるっちゃん、
うん、ほうほうほう、
なるほど。
あの解説しとる人の9割ぐらいごっちゃにしとった感じがしましたもんね。
ああ
、
うん、じゃあみんな分かったふりして解説間違えた解説を垂れ流しとったんかい。
結構間違っとる人が多かったね。
ああ、
それは種子法と種苗法をごっちゃにしてるってこと。
種子法と種苗法をごっちゃにして、はい、
あ
別物なんですよ。
うんうん
うん
うん。で今回問題になっている種苗法っていうのが、
はい、
何かっていうと要は品種ですね。
品種、
まあ育種にはすごくコストがかかりますから、
はい、
うん、まあコストがかかっとって、そのシャインマスカットが海外にどんどん流れていきよったら報われんやないかいと。
うんうん、確かに、
うん
うん、
開発した人が報われんやないかい、もっと報われるようにしてあげましょうっていう法律なんです。
うん
うん
うん、うん、まあイメージ通りでしょ。
そこはイメージ通りだったよね。
うん、うん、ただそこに関してはね、うん、昔から種苗法ってそういう法律やったんよね
はあ、はあ、
えそうなんだ、
うん、昔からそういう法律で、はい、今回の種苗法の改正によって海外に流れなくなるっていうことは何もないんですよ。俺全文聞きましたけど何回も、はい、うん、確かにですね、海外、その登録者出願者、登録の出願者とかに関しては外国国籍の人はかなり厳しく締め出すみたいな文言的にはそう増えてましたけど、はい、外国人に対する、はい
は
い、実務的に何かできるようになったわけでもないんですよ。
ほう、
うん、
じゃあ
今までももちろん海外の人が持っていくの禁止やったし、これからも禁止です、
うん、
そこは何も変わりません、
はい、
で物理的に持ち出しを禁止することは正直不可能なんで、
うん、確かに
その点は改正しても変わらないと思います、
うんうん、なるほど、うんうん
うん、まあ、ただ農家個人個人の意識はちょっと変わるでしょうから、その点でちょっと出にくくはなるかなという気はしますけど、
はい、まあ少しはね、
うん、
うんうん
うん、まあ種苗法の改正案を全部読んでみて思ったのが、結局その今までは品種登録を申請して、これがめちゃくちゃめんどくさいんですよね、うん、試験場の人もよく言いますけど、うん、めちゃくちゃめんどくさい、書類もめんどくさいし審査もめんどくさいし、で金もかかるんですよね、
う
ん
う
ん、そういったハードルをぐんって下げたような、法律になりました。
あ、下げてるんだ。
下げてます。登録のハードルをぐんと下げました。
はい。ほう。
まあ細かく言うと、例えば登録するときってお金いるんですよね。
はいはいはい、
登録するときにまあ5万円ぐらいのお金がいるんですよ。はい、うん。けど今回の改正で1万4000円に下がりましたね。
あ、安くなったね。
ほう。安くなってるね。
うん。で、毎年払わなければいけない、継続料というか。
はいはい。
うん。
うん。ちょうど今ツイートで俺瀬戸ジャイアンツっていうブドウを挿し木して増やしよったけん、
はい、
これがもうすぐ犯罪になりますってツイートしとったんですけど
お、
うん、そしたらフォロワーの方が、はい、あ瀬戸ジャイアンツもう切れてますよパテントって言われて、
あ、
調べたら、はい、個人農家の人が取っとう品種やったけん、はいはい、まあ多分継続料払うのがもったいなくなって、多分もう切ったんやろうなって感じで、
ああ
結構シャインマスカットの並ぶぐらいのね、はいはい、時期にできとったはずなのに、はい、瀬戸ジャイアンツの方はもう個人やったけん、はい、さっともう切れてしまったって。
あ、へえ、そうなんだ。
おお、
うん、 まあ、そんな感じで継続するのもお金かかりよったけん、それをちょっと下げた、うん、これは3万8000円から3万円下げたみたいな感じだったんですけど、
はいはいはい、
やや下がりぐらいでしたけど、
うん、
あと、まあ、審査とかも結構簡易、ちょっと簡易化されるみたいですね、まあいろいろあります。一番言われてるのはですね、この21条のとこなんですよ。
お、
はい、
21条に、はい、今から読み上げるのはも前の種苗法に入ってたけど今回 全削除されたっていうところがあって、
は
い、読み上げますよ、
はい、
農業を営む者で政令で定める者が最初に育種権者、専用利用権者または通常利用権者により譲渡された登録品種、登録品種と特性により明確に区別されない品種および登録品種に関わる前条第2項各号に掲げる品種以下登録品種等の種苗を用いて収穫物を得、その収穫物を自己の農業経営においてさらに種苗として用いる場合には育成者権の効力はそのさらに用いた種苗、これを用いて得た収穫物および収穫物に関わる加工品には及ばない。ただし契約で別段の定めをした場合はこの限りではない、
うん、
前項の規定は農林水産省令で定める栄養繁殖をする植物に属する品種の種苗を用いる場合は適用しない、
うん、
どうですか
これが全削除ってことですか。
要は育成権者の権力は種取りしてできた収穫物や加工品までは及ばないよっていう、今は当たり前の法律、
はいはいはい
は
い、
今までは当たり前だった法律、
うんうんうん、
これが削除されてるってことは、は
い、うん、
どういうことですか。
それが及ぶってことですか。
うん、そうですね、
はい、
売ってる商品にまで及ぶってことだよね、
うん
うん、いや及ばないってされてた法律が削除されたってとこですね、うんうん、やっけん、まあ、可能性が出てくるわけですから、
そうだね、
うん、
そっか、
うん、で前項の規定は農林水産省令で定める栄養繁殖をする植物に属する品種の種苗を用いる場合は適用しない、
はい、
栄養繁殖っていうのは種で増やすんじゃなくて、うんうん、挿し木とか接ぎ木とか、はい、ランナーで増やしたりとか、はい、まあ、そういう作物いっぱいありますよね、
うんうんうんうん、ありますね、うん、
そんなんは今までは登録品種でできよったんですよ、う
ん、はい、
まあ、自分は正直自分家のブドウの木ってシャインマスカット継ぎまくっとるんでこれはもう今後法律違反犯罪です、栄養繁殖ですら
今までは良かったんだ、
うん、今までは良かったです。経営の範囲内で追記することは全く問題なかったです。でこれまでの法律でも、経営の範囲内、個人農家の経営の範囲内で繁殖する分にはこれを禁じないっていう法律があったんですけど、それも削除されてます。
お、
はい、なんで今後は、まあ、やったら、権利者が訴えたら 100% 負けますね。
そしたら権利者の権利を強くしたっていうことでいいのかな、
うん、そうなんですよ。これもういっぱい他にも改正案、改正しとうとかいっぱいあるんですけど、総じて正直この原本を読んで感じることは、種苗業者めっちゃ強くなるやんけとは思いますね。
あ、そうなりますよね、うん、
うん、種苗業者めっちゃ強くなるで、結構ですね、農家の方もすごい種苗法いいじゃんいいじゃんって結構農家の方は言いがちなんですけど、はい、まあ、俺もこれ悪いと思ってないんですよね。まあいいかなと思ってるんですけど、はい、農家は何も得しないですよ。農家と種苗農家をごっちゃにして語る非農家も非常に多かったですね。
なるほど。
今農業って分業化かなり進んでて、うん、種苗農家と普通のいわゆる生産農家というのはもうかなり離れた世界の
全然違う感じですよね
業態なんですよ、うんうんうん、完全に分化していて、まだ個人の種苗農家も結構いますし、
うん、
結構ですね、種苗農家が率先して、まあ、すごく有名で、僕もそこの種苗苗を買わしてもらったりしてる影響力ある苗屋さんがブログ書いてたりするんですよ。
ほうほう、
うん、その鉄人の好きな あれですね、常念司さんとかもそういう種苗農家さんのブログを引用して農家もほらこんなにいいと思ってるっていう風に言うとですね、はいはい、まあ影響力ある人がそういう風にどんどん言うことによって、うんうん、種苗法めっちゃいいもんやって、なんか陰謀論者が怖がっとるって言って叩き出しよう感じがするんですよねけど正直その農家さんが危ないってことに関しては2週ぐらい回って事実ではあると思いますね、正直、うん、まあ危ないかどうかは知らないですけど、相対的に農家は弱くなるっていうのもさっきの種子法の廃止と合わせてですね、
うん、
さっきのも種苗業界にとってはすごくいいんですけど、はいはいはい、農家にとってはこれまで安く国が税金で作ってくれてた種苗を使えてたんですけど、重競争になるとですね、はいはい、普通重競争になったら価格下がると思うんですけど、
うん、
価格を上げさせる自由競争なんですよね今回の、
うんうん、
あ、うん、
本来、開発コストってものすごくかかるけど、そこを税金が負担してくれとったんですよ今までは、
うん
うんうん
うん、なんでボーンってそこを引き上げてくれっていう改正なんで、
はい、
あ、種子法廃止なんで、
うん、
はい、
うん、基本的にはその分農作物が高くなる、
うん、
やけんこれまで開発を国がやってくれよった、まあ、国税金で やってくれよったけん誰も支払いしてなかった分を野菜に転嫁されるか、うん、果物に転嫁されるかされるかもしれんけど、おそらく農家が被ることが多いと思います
そんな予想はつくね、
うん、
農作物の値段が上がらずに種苗の値段は上がるで、多分ここ何十年もずっとそうであり続けたように農家の取り分がどんどん減っていくっていうことにはなるとは思いますね、
うん
うん
うん、でこの種苗法別に悪くないんじゃないかっていう人の中には、誰が言い始めたか、あ、これはね、農林水産省が出してるホームページでボンって分かりやすく出してるグラフがあるんですけど、
うん、
はいはい、
今回の種苗法の改正は登録品種だけですよ、
うん、
日本で作られている品種の9割は一般品種です。
おお、は
いはい、
もうブドウで言わせてもらいますけど、巨峰とか、
うん、
デラウェアとかの一般品種、
はいはいはい、
うん、
うんうん、
そんなんは全然関係ないですから、もうほんのごくわずかなシャインマスカットとか最近できて権利を守りたいと思ってる人がまだいるような、
うん、
そういう品種だけの話ですって、はいはい、ここをねやたら農水省をボーンってトップページに分かりやすいグラフで出して、そこで反応してしまっとう人は多分ほとんどが一般品種に関係ないっていう風に多分なりがちなんやかなってちょっと思いましたね。
なった
あ、
うん、
うん、
多分農水省の思惑もそこなんですよ。一番最初にこの分かりやすい図出しときゃ、あ、これ大丈夫やんって思うやろっていうのは多分あったと思います。
あ、もうはまりました完全にそこに、うん、
いやそれでいいと思うんですよ。国はそうしてほしいと思っとうし、
いやだ、そんな国民になりたくない
でも結構農家ってお上崇拝は結構強いなと思うけどな。
そうだね、うん、まあそれは言えると思う。
無農薬表記に関しても
、うん、
あ、そうね、うん、
うん、ただですね、登録品種ってこんなに少ないんですよって言うけど、
はい、
これだけ登録のハードルも下がって、
はい、
ハードルも下がって、
うん、
罰則が厳しくなって、
うん、
これ破ったら1000万以下の罰金と10年以下の懲役、結構厳しいですもんね。
お
お、うん、こんだけ厳しくなって、ただ言われよる海外の流出に関しては特に今までとあんまり変わらない、
うん
うん、ただ農家を、日本国内の農家だけを縛った法律になったんですよね。
うん、
うん、本当に海外に流出させたくないと思うんやったら、海外で品種登録をどんどんしていくしかないんですけど。
そうだね、
うん、で、うん、それは政権も分かってるんですよね、
うん、
それこそ種子法廃止ぐらいの時にそういう話をしよったんで、
うん、
うん、それ以外に方法はない、物理的に防ぐことは無理なんで海外で登録していくしかないっていうことを言いよったのにもかかわらずこういうことしたんで、
うん、
やけんなんかこれによって得する人がおったはずなんですよね。
そうだね、誰か得してますね。
うん、
うん、まあ種苗会社でしょうね
そうですね。で多分一般品種はどんどん減って登録品種がどんどん増えるんでしょうね。
そう、
そこだよね。
なんでこんだけ 登録のハードルを下げたかというと、登録したい人が多分おるんですよね、はいはい、誰か知らんすけど、
うん
うんうん、まあ、国内種メーカーかもしれんし、まあ、海外のメーカーかもしれんし、
うんうん、でも登録のハードルさ、もともとそんなに高くないと思うんですよね。
うん、あのね、ここあの今1割しかないって言ってますけど、
はい、
うん、
年間何倍で増えてますかね、登録品種って今ここ数年。
ああ、
うん、
私昔普及センターで勤めてた時に、
うん、
多分4品種ぐらい品種登録したんですよ、
うん、
あの農家さんがね、うん、枝代わりとかで新しいのが出たから登録してほしいって言って、
うん、
上司と一緒にいろいろこう、うん、葉っぱの色が色のカード見ながら、これは何番で、花の色は何番でとか、樹形とか葉っぱの大きさとか花の大きさとかいうのを調べて、うん、はいはい、まあ、でも私完全に1年目の素人だったけど、はい、まあ、2件ぐらいやればあと、うん、1人で全部できそうだなっていう感じで、
うん、
多分その品種登録のハードルって そこまでみんな思ってるほど高くないと思うんですよね、うん、ただその農家さんも結構取る人多いんだけど、その1年うちの管轄内だけでも4件ぐらいあったってことは、結構全国的に見ると取る人多いと思うんですけど、毎年その3万8000円を払うのが嫌で辞めちゃう人っていうのがすごく多かったです。
うん、いや基本的にそうなんですよ、
うん、
毎年新規登録するのは何やったかな、まあ、5年前ぐらい1年で80件、次の年は1年300件とか感じで、もう今1年間で1000件以上、もうバシバシ登録件数が増えてきよう
ん
ですよ今、
うんうん、
うなぎ登りで、
はい
は
い、
でそれで今1割ぐらいなんで、
うん、
しかもこんな法律できたらもっと増えますから、
うん、どんどん増えそう、全然
その割合的にはかなり、うん、割合的にはかなり大きくなります、はい、登録品種の、
うん
うんうんうん、いや今からできてくる品種が必ず昔の品種よりいい品種じゃないですか、
うん、
なんか品種数で比較してもダメだったんだなって今思った。
そうなんですよ、一般品種って言われてる中には、
うん、
正直経済的に栽培するにはとても不向きなものがほとんどなんで、ほとんどなんですよ。
うんうんうん、
うん、はっきり言って経営で普通に農業として他の農家と競争できるような品種ってごくわずかというか限られてるんですよね。
あ、そうだよね。
その中で、言ったらそのいわゆる競争してる品種の中で言ったら半分、はい、か下手したら半分以上は登録品種だと思うんですよね。
うん、だろうねきっとね。
なんで鉄人みたいな変な品種ばっか作る人は関係ないと思いますけど。
そうだね、うんうん、むしろいろいろ面白いものが出やすくなるって言ったらちょっと ドキドキワクワクするけどね。
うん、
あ、そっか、それでもそっか、農家にとってはそれは単価は高いっていうことだよね、一般品種に比べるとね。
うん、
うん、高く、うん、
高くなるってことだよね。
高くはなるでしょうね、うん、安くはならんと思いますよこれで。
ならないよね、絶対ならないよね、
うん
うん、他の理由で安くなることはあっても、うん、下がることないですね、
うん、下がることないですね。
まあそっか、だからこそ種の権利を厳しくして作りたい人だけ作るような形を取ろうとしてるのかな。
うん、うん、もう一回
だから一般品種じゃなくて、うん、育成品種の方、どんどんいろいろな付加価値をつけて高く売っていこうっていうことなんかね、売りたい方は。
ああ、そういうことですよね。でも大変ですよね、商品にまで育成権を及ぶとすごい大変じゃない、
うん、
うち水耕レタスだと、うん、すごい品種のその管理が厳しいグループとかもあるんですよ、
うん、
で種をその1社から買って、うん、包材も全部そこから買って、売り先も全部決まってるんですよね。
うん、
でもう決められたところにしか出せないから、たとえ余ったとしても他のところにも出せないって言ってました。
あー、へー、
うん、
結局そのパッケージとか流通全部抑えられてるから、よそに出そうとしてもバレちゃうんですよね、うん、今月種こんだけ巻いてるからまだ出せたでしょみたいな、なんで出してないのってわかるし、
うん、まあ外資系がそこを、まあもうモンさんとは今バイエルやけど、
うん、
がやりよった手法に近いというか、まあ
そうね、
うん、
うん、
種から管農家を 操っていくっていうのは、うん、まあ、得意戦法ではあるんで、まあ、怖いっちゃ怖い、うん、できるちょっとできやすくなったなって感じはやっぱせんことはないかな。
そうね、まあその現行の今までの法律でもそれをやってた会社があるので、これからはもうもっとやりやすくなるだけだよね。
うん、うん、もうすでにやられとる人はおるんですよね。
うん、
うん、
うん、うん、まだまだ数は少ないですけど。
そうだね、
やりやすくはなったかな。
まあそれがすごい一般的になるのかな、ね、
なるかもしれんし、
うん、
うん、そのいぶかしめばいぶかしむほどあるはあるね、そういう懸念は、
うん、まあそういうのを進めようと思ったら進めやすい世の中にはなるんでしょうね、やっぱりね。
うん、まあ自由競争ってまあそういうことなんかもしれんけど、
自由って不自由だな
自由は不自由やね
深いね
あ、でも結構
あとなんか
結構怖いね、種苗法。
種苗法、まあ自家採集、自家採集の禁止っていうところは、うん、そんなに怖さはないかもしれんけど、全体読んだら、
うんうん、
まあできること、農家はできることは何も増えないけど、
うん、
農家を取り巻く環境でできることが結構増えたなとは思うね。他なんかあったかな。ね、ああそう、あと、
うん、
やっぱり研究機構、
うん、
やけん今まで開発すごく頑張ってくれよった県の機関、試験場とか研究機構、
試験場
のできることもちょっと減らされと感じしますね。
おお、
あ、試験場ができること
は第15条4項、研究機構は農林水産 大臣の同意を得て第2項の規定による栽培試験を関係行政機関、学校その他適当と認めるものに依頼することができる。わかります？
うん、
やこれまで試験場とかが開発するときってもうすごく人でもいるし、あの品種開発ってあの大学校に投げたりとか、
う
ん、
あの、うん、ほうほうほうほう、
学校その他行政機関とか、
うん、はい、
栽培試験をですね、大学とかと共同したり、依頼したりすることができるっていう法律があったんですよ。
はいはい、
うん、
品種の開発のためにそこが消されとんですよね、
はい、あら、
やけん、はあ、国のお墨付きでいろんな機関にと協力することができるっていう法律が消されとんですよ。これ誰も言ってないけど俺結構でかいなと思ったんですけどね。
それ結局研究機構の閉鎖っていうことにつながれるのかな。
ん？
ん？いや、もう研究機構を縮小していきましょう、閉鎖していきましょうっていうことにつながっていくのかな。
うん、まあそうは言わんやろうけど、まあ大まかに言うとそういうことというか、民間企業が、
うん、
と並べて競争させたいのに、その研究機構だけ、うん、いろんな国の機関を使えるってなったらまあ平等な競争にならんよなっていうことなんやないかなと思ったけど、うん、
あ、だからそこを消してるってことか、
うん、やけん
そうかもね、うん、
うん、
まあでもこの流れやったら予算は減るでしょうね。
うん、大まかに言って農業予算を減らしたんやと思いますけどね、うん、うん、
多分減らすでしょう。人員も削減だし研究機関は数減らすでしょう。すで、
うん、
に独立行政法人になってからだいぶ減ってるんじゃないのかな、
まあ、うん、
うーん、
そうですね。こういう民営化が何で取りやすいかって、まあ、これは自分の意見ですけど、財務省がうんって言いやすいんやと思いますけどね、
は
い、うん、あ予算減るやった、オッケーオッケーってなりやすいんやと思うんですよ。
うん、
まあ当たり前か。
うん、まあでもちょっと郵政民営化と似てる気はするね。
まあ同じ流れやな、まあ、
民営化だからさ、うん、うん、その郵政民営化した時にどうなったかって言ったら、うん、他の宅急便のさ料金がゆうパックよりだいぶ高かったじゃん、うん、だからこれじゃあ競争にならないからって言ってゆうパックも上げろよみたいな感じで上がったの覚えてます？
あんまり覚えがないけどそうやった。まあでも構造は全く一緒やもんね。
うん、構造は一緒だよね。
うん、
まああの時は結局消費者にそれがね、うん、何が言ったっていうんだこれは足は寄せが言ったんか、
うん、
うんうんうん、
でも今回はまあ農家にしわ寄せが行くかなって感じ。
消費者にしわ寄せ、うん、大体こういう時に自然な流れとしてあの、うん、最終消費者にあの値段が跳ね返ってくるはずなんですけど、農家の場合は、うんうん、あの市場で値段が動いてるんで、あの、うん、農家が値段を決めてないので、うん、消費者が決めてるので、
うんうん、
まあどうなったとしても消費者は変わらんと思います。
これはもしさ、そのしわ寄せが消費者に行くんやったら別に農家はそんなに心配しなくてもいいのかなっていう気はするけどね。
うん、
うん、
そうですね。でもそんなことはこれまでの歴史上ありえなかったんで。
わあ、やっぱ農民弱いんか。
そう、農作物の価格だけが何十年も上がらないんですから。どんなに技術を開発しても、どんなに生産量を上げても、どんな機械が導入されても野菜の値段は変わらないんで、むしろ下がってるんで、
はい、
発展すればするほど農家の所得が減ってきた歴史があるので、
うーん、つらい。
うん、
まだ当分水飲み百姓かな。
取り巻く環境だけが変わっていくみたいな。
まあ種苗法に関してはでも種子法と種苗法はなんとなく分かりましたか。
はい、
はーい、
うん、まあみんなが言ってる自家採取禁止はなんすかね、多分誰かがそれが嫌やったけんなんか広めたんでしょうね。俺そこはあんまり気にならやったんですよね。
あ、え、実際禁止なの。
あ、禁止、うん、
あ、
登録品種は禁止。
あ、そかそか、
まあ、登録品種をね、うん、一取るっていうのはねちょっと微妙だから、うん、別にあんまり関係はないのかなと思うけどね、うん、
まあ、登録品種を種取りしよう人はほとんどいないですね。
おらんべん。
っていうか今でもダメなんじゃないの、品種登録してたら種取りダメなんやないと。
うん、そうだよね。
うん、やけんあのあ、でも種取り禁止はなかったんか今までは、うん、いや、なかったなかったなかった、うん、なかった。
そうかそうか、
それは新しく加わってる分ってことね、う
んうん、加わっとうというか、経営の範囲内やったら OK やった、
うん、
あ、経営の範囲内やったらね、うん、
うん、やけんあの種取りし増やしてそれを売ったらダメやった、はいはいはいはい、その種とか苗を、
あ、はい、うん、
その何ですかね、 F1 品種ありますけど、はい、F1 品種から、うん、親2つの親を取り出せる技術が最近海外で開発されて
できちゃったんだ、
うん、
できちゃったんですよ、うん、なんでその品目さえあれば、うん、親2つ取り出したらまた同じ F1 量産できるじゃないですか、
うん、そうね、そうなっちゃうね、
うん、まあそういった海外事情もあるんかなってちょっと思ったんですけどね。
あ、
けどまあそれに関しても農家は関係ないですよね。農家を縛る必要は何もなかったんですよ、
うん、そうだね、
農家ができることじゃないですから、
うん、うん、
そうね、うん、そうね、農家関係ないね。
ちなみにですよ、ちょうど今さっきそれこそツイートしよ、ツイッター見よって、
はい、
知ったんですけど、この種子法の廃止や種苗法の改正の根底にある農業競争力強化支援法、
はい、
うん、
こいつに沿って全てが動きよんですよね、
うん
うん
うん、
でこれの特例をすでに受けてる企業一覧もあったんですよね。
ほう
ほう、
大きいお金をもらえて、
うん、
認定されてる企業一覧もあったんですよ。
へ、
はいはい、うん、第1号がオイシックスでした。
へえ、
へえ、うん、
え、
オイシックスが言い出したとって思ったけど、
なんだろう、なんだろう、
ちょっとよくわかんないんだけど、
うん、よくわかんない、
分からんけど、ほかにもね、肥料会社とか、
はい、
だけど種苗会社はこれには乗っかってなかったっていうか、うん、まあ農業競争力強化支援法っていうのがその親玉で、はい、その片隅にその種芝種苗関係ということで種子法の廃止と種苗法の改正があったんですけど、
うん、
他にも多分です、問題になってないだけでいっぱいあると思うんです、この企業が乗っかりようのが。うん、
はあはあ、
国からお金をボーンってもらえるようになった企業一覧を見ていくと本当に多種多様というか、オイシックスがもう第1号で初っ端いきなり すぐ入っとったんですけど、その後ちょっとずつちょっとずつ追加されていってるのも、うん、肥料会社とか運送会社とか農業に関連するあらゆる企業が名前が入ってたんで、
はい、へー、うん、うーん、チョッパナオイシックスか、うん、でももう一話通さない流通じゃんね。いやもう一話通さない流通じゃん、そしたら、
うん、やけんね、うん、多分あそれこそね見よった時に規制改革推進会議、
はいはい、
の議事録を漁りよう時に他の議事録もいろいろ目に入ってしまったんやけど、やっぱその中でね市場法の関することとか、うん、市場法をどう変えていこうかっていう会議とか、
はい、
あとまあもちろん農協をどう変えていこうかっていう会議とか、
うん、
要はこれまでの既得権益を崩していこうとする会議はやっぱ参見されましたね。
あ、
うん、なんでそれぞれで何かが決まっていきよって、うん、でそこに乗っかっていく企業がまあもともと用意されとんか本当にたまたま見つけてきたんか知らんすけど、
うん、いやまあたまたまはないやろ、
何もなくて帰る、うん、何もなくて帰ることない、あるありえんと思うんで、うん、
はいはい、
うん、その規制改革推進会議に関してもやっぱその企業が会議に参加して意見を言うよね、うん、基本的には、うん、その現場の企業がこれこれこういうことでこういう規制があるんで変えてくださいっていう話をやっぱするんよ、
うん
うん、呼ばれる、なんでそれ発信で起こってる出来事なんで、
うん、
ってことを思いよったら農家の種の今年最初に配信したタロット占いで言ったなと思って
言いよったね。
今年の上半期はなんか国に働きかけて企業が、うん、規制が緩和された瞬間入ろうとしよう企業がオールケン見とってっていう風に言ったなと思った
な
すごいすごい、
あ本当に今年の前半やなとは思ったね。
いやこれからそうやね、その競争力強化関連で市場やら農協やらどんどん改革されていく可能性が高いってことですね、
うん、
うん。
でそれは基本的には企業発信、特定の企業発信によるものであると俺は思ってます、
うん、うんうん
うん、
そういうことなんでしょう、
うん、でしょうね。
確かタロットラインの時に、ね、俺オイシックスとかとか聞いた覚えがあっちゃって
え嘘、そうやったっけ
違ったかな、ちょっと確認して、そうだったら残しておこう違ったら消そう
、うん、いやよくわかりました、種苗法。
いや自分が言ったこと正しいわけじゃないですよ、
うん、
うん、ただ一次情報を僕はちゃんと見ました、
うん、うんうん、
言う権利はあるでしょ。
えらい、えらい、私本当の法案一応見たけど、もうなんか日本語だと思えないぐらい意味わかんなかったわ
あれね、音で聞いた方が、うん、内容が入ってきたね。俺も
そう、
休憩中にスマホでこう見よったけど、もうなんか
それそれ、
うん、外国語見よう感じだったけど、
はいはい、
なんか話しかけられたらなんか入ってきたな、うん、やけん本当地べ処理半分、うん、法案半分ぐらいの頭の中やったけん今年の地べ処理が失敗しとったらこれのせいです、うん、そんな感じかな。
はい、
付け足すことないですか。あった、
はい、
ヤンヤンとのヤンヤンゲスト会の、コテンラジオのヤンヤンゲスト会の時に、
うん、はいはい、
一番農家から多かった反応が、うん、ヤンヤンが中国で豊の花作りようって言ったことに対して、
はい、
それどっから仕入れたんやっていう反応だったんですよ。確かにね、うん、今農家の中で海外から日本の品種が盗まれるってことを被害者意識として捉えとる人がすごく多くて、特に中国はよく日本の取っていったっていう事実はあるんですよね。まあでも豊の花は一般品種なんで、もしアマをやったらあーってなったと思うんですけど、うん、一般品種なんて何の問題もないです、うん、はい、 うん、何の問題もないです。じゃあそんな感じで、
はい
はい、わかりましたでしょうか。
わかりました。
皆さんも考えていきましょう。一緒に考えましょう、
うん、考えましょう、
考えましょう。
じゃん。